皆様おはようございます。今日の日曜学校の学びで、天国があんなに素晴らしいところであればすぐにでも行きたいと思ってしまいますね。私も70、今年で8になりますので、もうそんなに長くはこの世にはいられないと思いますけれども、本当に天国が待ち遠しいと思います。安藤先生は天国にギターを持ってきたいそうです。そして賛美をしたいそうです。その時私はバイクを持ってきたいと言いました。天国には信号がないんではないかと、そんなふうな冗談を言ったことはありますけれども、本当に私たちにはその素晴らしい天国が待っているということを本当に心をして、そして喜びのうちに信仰生活を送りたいと願います。今日はロマ書の12章から共に学びたいと思います。ロマ書は福音書の中、新約聖書の中では一つの背骨というふうに言われるような信仰の本当に重要な事柄がたくさん書かれておる場所です。そして皆さんそれぞれ信仰生活長く送っていらっしゃると、自分の人生を変えるような御言葉をいくつか多分持っていらっしゃると思うんですね。私のこの十二章も、私もそれからそのずっとその信仰の柱になるような、そして時々思い出してもう一回悔い改めるような聖書の箇所でございます。しかしそれまでは避けて通っていたような気がします。ロマ書の十二章を読めば読むほど自分にはそれはできないというふうな思いを持っていました。これは一つはですね、この聖句、お読みいたしますね。もう一度、一節から、二節までお読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私はこの言葉に触れたときに、この言葉は私に当てはまらないというふうに考えました。この言葉に当てはまる人は、聖書にはそう書いてないんですけど、私が勝手に思ったことです。これは牧師とか伝道者、また宣教師の人たちがその境地に達したときに受け取る言葉だというふうに勝手に解釈してました。しかし今から二十数年前でしょうか、またこの言葉に触れたときに、この言葉から自分が離れることができないような体験をしました。ちょうどその頃は、会社も大変忙しくて、そして子どもたちは大学生であったので、いろんな費用もかかりました。そして教会も大変忙しい状態の中にありましたので、やることがたくさんありまして、それをこなすのが精一杯で、どっちかというとこう心が乾いてしまっているような状態だったと思うんですね。そしてその言葉が触れたときに、どうして私はその信仰生活の中で忙しいだけ忙しくて喜びのない信仰生活をしてしまっているのかなということを、この御言葉から教えられたんですね。それは一つは、自分が勝手にこの御言葉は私に当てはまるものではなくて、教会の牧師または神学生さん、それから宣教師の方々がこの境地に達したときに、それは自分のものとして受け取るのであって、私はせいぜい亡くなる直前にですね、そうしたいなって思うぐらいでいいんじゃないかというふうに勝手に思ってました。それが 大きな間違いだったんですね。一生懸命教会生活を私送ってますよ、水曜日の祈祷会も出てます、献金もしてます、何か問題ありますかっていうような多分態度だったと思うんですね。先週の水曜日に、岡戸志門先生そして恵子先生が最後に祈祷会に来てくださって証をしてくださいました。志門先生が証されたのはデボーションのことでした。で、忙しい生活の中で5分10分の時間を割いてデボーションしている、そしてある時は電車の中でデボーションする、それで十分だと先生は思ってらっしゃったらしいんですね。何か問題ありますか。しかしアメリカのホールズ教会に行った時に神と交わる60分というテーマで、そのデボーション60分持つというテーマが与えられたそうです。そして教会の方たちはそれを行っていた。そしてその神と交わる60分の中で志門先生は大きく変えられたというふうにおっしゃってました。ですから私たちの考えというのは本当に自分で思い込んでいるんであって、それが本当に聖書的なのか、そしてまた神様が私に求めていることなのかということはどこかで吟味する必要があるんだと思いますね。私もこの御言葉を与えられたときにこれは自分に当てはまらないというふうに強く思って、なるだけこの御言葉を避けるようにしていたんですね。しかしあるときにこれを示されたときに本当に自分で祈りました。デボーションの時だったと思います。そしてこの御言葉の二節の一番最後にあるようにその祈りの中でこう祈りました。神様、自分を書いてください。で、それは私の信仰生活のターニングポイントになりました。私が願うように神様は私を書いてくださいではなくて、神様、あなたが願うように私を書いていただきたいんですというような祈りに変わりました。恥ずかしい話ですけれども、その時涙があふれて止まらなくなったんですね。ちょうどこの御言葉は、先月私たちの家に訪ねてくださったご夫婦がいらっしゃって、その時に触れた御言葉になったんで、ぜひこれ語らせていただきたいなと思いまして安藤先生にお願いした次第です。神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。今日は三つに分けて、皆さんと共に学びたいと思います。一つは神に喜ばれる捧げ物とは何か、もう一つは聖なる生きた捧げ物とは何か、そして三番目にこの世と調子を合わせない生活はどういうことなのかということを共に学んで参りたいと思います。12章の一節の中ほどに神に喜ばれる聖なる生きたものとして捧げなさい、第一番目に神に喜ばれる捧げ物とはどのようなものなのでしょうか。捧げ物というと創世記の4章にカインとアベルの捧げ物が出てきますね。お兄さんのカインは、作物を作っていましたので、その作物を神様にお捧げしました。弟のアベルは羊を飼っていたので羊のウイゴを捧げました。共に神様の前に捧げたんですね。しかし神様が目を止められたのはアベルの方の捧げ物をに目を止められたんですね。これは神様はお肉が好きだから野菜を捧げたお兄さんの捧げ物に興味を示さなかったのではないということは皆さんもご存知だと思います。それは捧げる一人一人の心を見られるということですね。私たちが先ほど献金しましたね。カゴが回ってきて用意したものをお捧げしました。捧げたものそのものよりも神様は私たちの捧げる姿勢そして捧げる心を見られるということを私たちは一つ覚えておきたいと思います。もう一つ新約聖書の中で出てくる捧げ物の中には 貧しいヤモメの捧げ物があります。それはイエス様が弟子たちと一緒に神殿に行った時ですね、その捧げ物の献金のカゴでしょうか、入れ物の近くに座ってそれぞれの捧げ物をご覧になってました。金持ちの人たちは多く投げ入れました。ある本によると、お金持ちの人はですね、大きなお金じゃなくてそれを崩してわざわざ量を増やしてそして投げ入れたそうです。そうすると大きな音がするんですね。そうすると大きくいっぱい捧げたということが周りの人に分かるような捧げ方。しかしイエス様は目を止められたのは一人のヤモメの捧げ物でした。それはレプタ二つですね。どうでしょう、今でいう100円硬貨2枚だったのでしょうか、それとも500円玉2枚だったのでしょうか、それは分かりませんけれども、そして恥ずかしそうに去っていったヤモメを見て弟子たちに言われたんですね。このヤモメは今までの誰よりも多くを捧げた。そして付け加えられました。イエス様はそのヤモメをよくご存知である、神様ですからね。そして彼女はその日の生活費全部を捧げた。ある意味その日一日の命を彼女は捧げたという形になるんではないでしょうか。私たちが捧げ物をするときに、もうこれで十分だというふうな思いで捧げる方もいらっしゃるし、まだまだ足らないと思いながら捧げる方もいらっしゃいます。しかし神様は私たちのその量の多さとか少なさではなくて、私たちの心を見られるということをぜひ覚えたいと思います。私もそのように願います。なぜならイザヤ書の1章の11から16節にこのように書いてあります。それはイスラエルがですね、神様から離れて形だけの信仰に陥った時に、イザヤが神様がイザヤを通して語られた言葉です。このような言葉です。私は牡羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。私の目の前からあなた方の悪を取り除け。このように神様は言っておられます。どのように多くを捧げてもそれが心を伴ってなかったらば、そしてまたそれを誰かに見せるための捧げ物であれば、神様は受け取ることができないということなんだと思いますね。はい。それでは神様に喜ばれる捧げ物とはどういうことなのでしょうか。一つは神様は私たちの心を見られるということですから、神様に対する感謝とそれから喜びにあふれた捧げ物である必要があると思うんですね。歴代史1章の28節9節、28章の第一歴代史28章の9節にこのような言葉があります。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからである。私たち一般社会に生きてますと、仕事をした時ですね、どのような仕事をしたから、どのような動機であなたは仕事をしましたかということは問われることはほとんどないと思うんですね。与えられた仕事をきちんとやればそれで十分評価されると思う。しかし神様の前ではそうではないということですね。私たちの動機を探られる神様に喜んでもらえるような捧げ物を私たちは心を尽くす必要があると思います。心の内側も見られる神様、そして捧げる私たちの心と動機を大切になさる神様であることを覚えたいと思います。先ほど献金のカゴが回ってきましたけれども、ある時こういう出来事があったそうです。 献金の籠を回ってきたときに、ある少年がその献金の籠を受け取って床に置いて、自分がその籠の上に乗ったそうです。これは何を意味するのでしょうか。それは神様に自分を捧げたということですね。アメリカの有名な伝道者であるD.L. ムーディは、それまではおじさんに言われていやいや教会に通って、そしていつも寝てたそうです。しかし御言葉に触れたムーディは感動してですね、献金の籠が回ってきた時に自分の名前を書いて献金の籠に入れたそうです。その教会の会計さんどうしたかというのは想像皆さんしてください。結局自分自身を捧げたということですね。ですから先ほど献金の時に石井姉妹が祈ってくださいましたけれども、献金は私たちの献身の表れだと思います。私たちがそのような思いで捧げた時に、それは神様に喜ばれる捧げ物となるのではないでしょうか。それは量の多い少ないではないんですね。そこに私たちは心を止めたいと思います。それでは生きた捧げ物と出てきます。聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それは自分を捧げることですね。イエス様の時代、また旧約の時代は、捧げ物とは選ばれた動物が祭司たちによって放られて捧げられました。神殿での捧げ物はそのような形だったんですね。しかし新約の時代にパウロは、生きている私たち自身を捧げるように進めています。あのレプタ二つを捧げたヤモメは、持っているその日の生きるすべてを捧げました。そのような捧げ物ですね。これは私たちが一般的に持っている常識からでは想像することのできない行為だと思います。自分自身を捧げてしまう、命を捧げる。それはガラテヤ書の2章の20節にこのように書いてあります。もはや、これもパウロの言葉ですね。パウロがコリントからガラテヤに送った手紙の中に書いてございます。2章の20節、後で開いていただければと思います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。自分自身を捧げるということは、この境地に入らなければできないことだと思うんですね。新学生さんと目が合いましたけれども、献身するときどうだったんでしょうか。先のこといろんな心配あったと思います。しかし神様が望んでおられるなら、私はその道に私自身を捧げますという献身の思いを持って進まれたんじゃないかなと思うんですね。それは伝道者や神学生や、それから宣教師だけに要求されるのではなくて、パウロは私たち、ロマ書に書いたのはロマ書の一般信徒に当ててパウロは書いたんですね。ですからここにいらっしゃる全員に対して、私たちがそのような思いで神様の前に立つように要求されているのではないでしょうか。私はそこから長い間逃げてきました。そんなことはできない、仕事もあるし家庭もあるし、できたらば自分の人生の中にクリスチャンらしい雰囲気を少し与えていただいたらば、私はそれで幸せかなと思ってたんですね。しかしそうではなかったんです。あなた自身が捧げる必要があるし、書いていただけなければ本当の信仰の喜びは味わえないということをそこで教わりました。ですから私を変えてくださいという祈りは長い間続きました。それでデボーションの時、祈っている時に家内も一緒に加わって、家内も私を変えてくださいという祈りになりました。それは私たちの家庭にとっては本当に 記念すべき出来事でした。皆様もきっとそういうふうな体験をされてきて、そのように生きておられると思いますけれども、本当にその生きた捧げ物というのは祭壇に捧げられても生きているものですから、断りなしに降りてしまう可能性があるんですね。都合が悪くなると。どうでしょうか、捧げたと言いながらも降りてしまう。日曜学校の先生としてね、捧げてらっしゃるけれども、都合悪くとなると今日は降りたいというふうに思ったことないんでしょうか。正直な話あると思うんですね。ではそれはダメなことなんでしょうか。安藤先生が素晴らしくいいヒントを与えてくださいました。私たちは神の子供とされているのです。神の大人とされているのではなくて、神の子供なんです。子供は失敗するでしょと先生は言われました。失敗していいんです。そしてまた神様の力を借りて歩み続けることが私たちには必要なのではないですよ。皆様、お子様持ってらっしゃる方どうですか。全然失敗しない自分の子供っていうのはどうでしょうか。可愛いでしょうか。ね、ある意味可愛いっていうのもあるでしょうけれども、失敗してお父さんお母さんがそれをカバーしてくれるのが本当の親子ではないんでしょうか。私たちは救われて神の子供とされたんです。神の大人ではありません。ですから失敗していいんです。そしてまた元に戻ってこればいいんじゃないでしょうか。ですから生きた供え物として神殿の祭壇に自分を捧げたとしても、それができないことがあるんですね、実際で勝手に降りてしまう。しかしそれを悔い改めてもう一度戻る、それが神の子供としての立場なのではないでしょうか。私事の話なんですけど、今月末に、孫たちが3人帰ってくるんですね。しばらく見ないうちに大きくなって帰ってきます。体も大きくなって態度も大きくなって帰ってくるんじゃないかと思うんですけれども、まあそれはそれで楽しませていただこうと思います。そして、皆さんに受け入れていただいて、この船橋教会で教会生活を送りたいと願ってますので、その節はよろしくお願いいたします。これちょっと説教と関係なくなってしまうんですけれどもそうです、子供は子供らしく、神の子供は子供らしく、失敗しても神様が覆ってくださることを信じて歩み続けたいと思います。一番大きな問題は歩みをやめてしまうことではないでしょうか。神様は私たちが足らないものであることを十分ご存知なのではないでしょうか。それではその聖なる生きた捧げ物とあります。聖なるというと、私は清くないという方が ほとんどだと思うんですね。聖なる方、自分は聖だというふうに手を挙げてくださいと言っても、どなたも手を挙げる、挙げられないと思います。私もそうです。しかしこの聖なるというのは、私たちが考えている聖なるとものと、神様が聖書が言っている聖なるものはちょっと違うんですね。聖なるものは神様のものとされたときに聖なるものだとなるんですね。ですから私たちが不十分であっても、神様の前に私をお捧げしますと言ったときに聖なるものとして受け取ってくださるんです。先週までそのムーディーがね、ずっと教会のおじさんに言われて、教会ちゃんと生活するように、教会生活するように言って、それで教会には通っていたそうです。靴屋の仕事をしながらですね。しかしそのムーディーがメッセージに心打たれて、自分のメモを書いて献金袋に捧げたときに、彼は聖なるものだったんでしょうか。そうではないと思うんですね。先週と変わらない人物だと思います。しかし献金箱にそれを捧げたときに、神様は聖なるものとして受け取ってくださったということです。ですから私たち一人一人が聖なるものとなることができるのです。もうすでになっていらっしゃる方もいらっしゃると思います。そして私たちは生きた捧げ物ですから、都合によってはまた私たちの弱さのゆえにそこから降りてしまう愚かさを演じますけれども、神様はそれを 悲しまれません。そしてその後私たちが悔い改めてもう一回そこに戻るを決心したときに、神様は本当に喜んでくださるのではないでしょうか。はい。そして私たちは自分を捧げると言いながらも生きた捧げ物ですから、さまざまな困難に遭うと思います。しかしそれは神様も十分ご存知です。私たちの弱さを知ってらっしゃるイエス様は私たちを本当に支え助けてくださると思います。私たちが手を差し伸べたときですね、神様の手を本当に、力強く思うことができると思います。それでは第三番目の、この世と調子を合わせてはいけないという、ことの課題に入ってい、きたいと思います。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。これはこの世の評価や基準に生きている私たちですね、それから離れてもう一つの基準に生きるようにとの勧めです。これは私たちの世の評価や基準から基準で生きるのではなくて、神の御心を求めて生きる、もう一つの、その言ってみればこの世的な基準から天的な基準に自分の視点を移すというようなことの作業なんではないかと思うんですね。その時に私たちは本当に変えられたということを体験できるんではないでしょうか。神の御心に生きる、神に喜ばれる生き方に視点を移し、世的な価値観から天的な価値観への転換をパウロは進めています。それは自分を変えていただくことなしにはできません。そしてそれは自分の力ではなく神によって変えていただく必要があるのです。この97年に発行された聖書の前の言葉は、むしろ心を新たにすることで自分を変えなさいという命令権の言葉で記されていました。しかし今私たちが持っている聖書は、自分を変えていただきなさいということですね。ですから私はその前の聖書の時はすごいプレッシャーですね。自分を変えなさい、自分がやらなくちゃいけないんだというふうに誤解してましたけれども、今のこの聖書は自分を変えていただきなさい。誰に変えていただくんでしょうか。それは聖霊なる神様によって変えていただくことですね。これは大きな変化だと言われています。伊沢先生が聖書研究を書いてこのところを、説教されたことがあったんですけども、それはガガですね、幼虫、それともサナギ、蝶々の前は何て言うんですか、サナギ、蝶々になる前のやつですね、この変化は、幼虫が蝶々になるような変化なんだそうです。それは本当に大きな変化ですね。皆様お一人お一人この変化をいただいているでしょうか。私がその変化を体験したのは50歳になってました。信仰生活30年ですね。皆様の前でこれを言うのすごい恥ずかしいんですけれども、ぜひ体験していただきたいと思います。そしてその体験の目的はありますね。それは、何が目的かということです。結論として、そうすれば神の御心は何か、何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。逆に言うと、この体験がなければそれができないということですね。 ですから私は真面目に信仰生活を送ってきました、奉仕もしてますよ、日曜学校の教師もしてますよっていうのが私の誇りでしたけれども、しかし神の御心は何か、何が良いことで神に喜ばれるかを知ることができない生活をずっとしていったわけです。皆さんの目から見ると教会生活も長く送っていましたし、日曜学校の教師もしてましたので、クリスチャンだというふうに見られたと思いますけれども、しかしこの点では神様の御心を明確に知ることができない自分がいたということですね。そしてこれが新しい生活の始まりになります。主の御心にかなった生活の始まりになります。そして神を知る、本当の意味での神を知る知識が増し加わります。それには変えられなければならないということですね。サナギが蝶に変わるように変えていただく必要があるんです。これは本当に大きな変化になります。そして私たちはその時一番大きな問題は自分が自分でなくなるという恐れがあるんですね。自分が自分でなくなったらどうなるんだろう。この御言葉のように神に喜ばれる生きた捧げ物としてあなたを捧げなさいと言われた時に、私はどっかアフリカの宣教師として行けと言われたら会社はどうなるんだろう思いましたね。家族がどうなるんだろう思いました。御言葉をいただいた時に諮問先生たちも同じことを思われたと思うんですね。5年半前は皆さんと同じ一般信徒でしたよと言われました、この間水曜日。しかし私たちが変えられる勇気を持って一歩踏み出した時に神様は全てを保証してくださるんではないかと思うんですね。それが神様の約束、私たちが従った時の大きな約束だと思います。明日のことを心配するよりも神様に従う決心をし、変えていただく決心を私たちはする必要があると思われます。どうぞ皆さん蝶になって羽ばたいていただきましょう。しかし私たちの霊的成長は長い時間がかかりますね。蝶になったとしても羽がしっかりなるまではしばらく時間がかかります。私たちも成長するのには時間がかかります。私たちの霊的成長はある本にはこう書いてあります。神様と私一人ではできない、私と聖霊なる神様との共同作業だそうです。ですから私たちが聖霊なる神様に身を委ねたときに、神様は私たちを神様の願うように変えてください。それが私の願うようなものと違うかもしれません。しかしそれは喜びの生活につながるんではないでしょうか。私たちの教会には3名の神学生さんたちがいらっしゃいますけれども、本当に忙しい中で勉強と生活をされてますけれども、皆さん喜んでますよね。それは本当に感謝だと思います。私たちは大変さを考えると一歩は足を踏み出すのに躊躇してしまいますけれども、もっと私たちの大変さを心配されているのは神様ご自身です。私たちが委ねた時に大きな新しい一歩、そして新しい信仰生活が始まるものと思われます。聖書を一箇所だけお開きしたいと思います。コロサイ書の1章の9節から10節、ページ数ですと新約聖書の401ページですね。はい、コロサイ人への手紙1章の9節から10節、こういうわけで私たちもご一緒にお読みしましょうか。よろしかったらご一緒にお願いします。9節10節、はい。 こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれる、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように、お祈りいたします。愛する神様、共に集まり共に御言葉を開きました。そしてあなたが何を願っておられるのかを私たちは一人一人それぞれに与えられたと思います。神様、どうぞあなたの求めに従って、私たちが生きていくことができるように、そして本当に喜びと恵みに満ちた信仰生活を日々送ることができるように、私たち一人一人に豊かな恵みを持ってあなたが望んでくださいますように心からお願いいたします。このひとときを感謝し、我らの尊い救い主であるイエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。